はい、今日はローマ信徒の手紙14章の、20節から15章の3節、いや2節までということで、ちょっと中途のようになっていますが、これはですね、ここでは今日はですね、この作り上げるということで、それと逆のですね、壊すということですね、その2つの力について特に学びたいと思ったわけです。でそのためにこの区間を取ったわけですね。この作り上げるっていうのはですね、この日本語訳でわからないわけですね。これは日本語訳ではどのような言葉になっているかというと、工場というふうに訳されているんですね、この訳では。で今日のところには2回その言葉が出てきています。これはですね、おいこどめですね、名詞形はこれはおいこすっていうのは家のことなんですね、普通のハウス。でそれから作られたことです。ですからおいこどめっていうのは家を建てるという意味なんです。建築ということなんです。だからおいこどめっていうのはこれ名詞形ですから、建物、建築物です。でこの動詞形もあります、おいこどめを。ですからこれはっきりですね、建てるということなんですね。そのことをここだけでなくてあちらこちらでパウロは使っているわけなんです。ですからこれは英語訳を見たらですね、これも何通りかに訳されているわけです。でこういうキーワードにおいてはですね、日本語だけで考えたのでは足りないわけなんですね。エディファイ、エディフィケーションという名詞形もあります。エディファイ、これを当てています。いくつかの訳ではですね、エディファイというのはこれから非常に重要なエデュケーション、エデュケーション、教育という言葉も同じ語源から来てるんですね。ラテン語のエとエ、エはエッコと同じなんです。それからドゥーコ、導く、引き出す、エは X の EX の短縮形のエクレーシアってありますね。何々からという意味なんです。引き出す。エディファイって何々から引き出す。だからよく言われるように教育と引き出すことだって、エデュケーションっていうのはそういうとこから来てるんですね。そこの中にあるいろいろなものを可能性を引き出すことが教育だと押し付けるんではないとよく言われるわけですね。それはこういう、その言葉をここにも当てています。作り上げる。そこで良いものいろいろ眠ってる。待ってるのを引き出す。そういう意味で引き出して作り上げるという意味からですね、エディファイ、あるいはエディフィケーションという名詞動詞が使われたりします。それからそのものズバリ一番多いのはアップビルディング。アップビルド。これまさに立て上げるということですね。この訳が一番いい訳で多いんです。互いに立て上げる、作り上げる。ということをここで特にパウロが言っているということなんです。立て上げる人間というのはですね、いつもそれに、ある力をもらって立て上げよう、作り上げられようとする存在なんですね。でそれから一つか二つ分かりやすい訳で、これはあなたも知っているサポートというのをここに当てている英語訳もあります。おそらくサポートが一番、この頃サポーターだとか言ってですね、足や腕に貼るサポーターとか言ったりですね、そういうふうに一番身近ですけど、サポートする、補助する、助ける、立ち上げる、そういうことからですね、そういういろいろな意味合いを持ってるんですね。工場って言ったらよく使う当たり前のような言葉なんですけど、本来は立て上げるという建築に関する言葉なんですね。だからこの建物、立派な建物とかそういうところにもこの使われるわけです。こういうことを言っていうのはですね。そういうことを知った上でですね、ここでパウロが言っているのは、 特に食べ物っていうと普通のこの頃食べ物の問題ってまずですね、この お腹太出てきたとかですね、痩せるとかそんな問題、美容とかそんなこと、ここは全くそんなこと言ってないんです。だからこう食べ物をどうこう言って、あ、食べ物は昔からですね、食用上大事だったんだと、そんなことを取ったら全く違うんですね。だから歩く間だけを取ったら全然内容とは関係のないことを言ってしまうことがあります。ここではですね、他のコリント誌にも出てくるんです。かなり詳しく。偶像に捧げたものを食べるかどうか、それが非常に重要な問題だったんですね。そういう意味のことを言ってるわけです。偶像に食べたものを、捧げたものを食べたら、その人まで汚れると。だからお客さんとしてよそ行っても、これは食べないと言ってですね、様々な分裂がいたことが起こってたんですね。そしたら、ある人はそれを食べてもいいと。いや、まあ、そんな人は汚れると。いや、汚れないんだと。あんたは信仰が弱いんだと。互いに裁きやったり、議論が起こったり、いさがいがあちらこちらで起こってたんです。それはたくさんの偶像に捧げた肉が市場に出回ってたからなんですね。まあ、そういう問題がいつもですね、だから食事のたびに起こったりすると。まあ、そういうふうに、今の私たちのそれ全くそんなことわからない。食べ物の問題って、まず食用上とかですね、ある高価なもの、安価なものとか、そんなことになってしまいますが、そういうことは一切言われてないということを気をつける必要があるわけですね。だから前にも言ったようにですね、神の国は飲み食いではなく、飲んだりお酒を飲んだり何食べるかそんな問題ない。そこはそういうこと言ってないんですよ。飲み食いで互いに裁き合ったりするようなことでなくって言ってるわけですね。そういう問題で互いに裁き合う、あるいは相手を見下したり自分を誇ったり、そういうことではないと言ってるわけです。自分が正しいとかですね、相手は間違ってると、弱いんだと、そういうふうに言って、けなしちゃったりするんじゃないという問題で言ってるわけです。で、聖霊によって与えられる正しさ。これはまあ、罪許される、そういった正しさを、と、主にある平和と、聖霊から来る喜び。なのだから、互いに裁き合ったりすると、そんなみんな壊れてしまうというわけですね。自分の正しいという考えで相手を裁いたりすれば、それは全く聖霊によって与えられた、許された正しさと全く違うというわけです。そこで、もう一度ですね、主の平和、主の賜物によって満たされる、完全にされることをシャロームって言ってるんですね。それはこれはギリシャ語なんですけども、ギリシャ語の背後にあるのがヘブライ語のシャロームなわけです。だから単に仲良くするとはちょっと違うわけですね。ちょっとでは相当違う。これも何度も言ってることですね。シャーラムというヘブライ語は、満たす、完全にする。英語訳でコンプリートという意味があるわけです。まあ、そういうことでですね、絶えずですね、神の賜物によって満たされる、完全にされると。そういうことを求めていく。誰もがですね、神の賜物で満たされたら、信仰も深まるわけです。裁きやったら、両方が細まってしまうわけですね。そこでこれを受けてですね、互いに相手を作り上げようと。どんなにしたら作り上げられるのかということをですね、言っていますが、壊すっていうのは簡単ですね、何でも。作ると壊すは本当に反対なのだけれども、壊すことはとっても簡単です。まあ、例えばこういうガラス窓とか。石の小さな石があったら一撃で壊せるけど、それ元通りに作り上げるってもうとっても大変なことですね。これは買ってくるということで沖縄市ということはありますけど、元々から何もないとこから作り上げることはとってもできないことです。そういうふうにこんな機械でもですね、コンピューターでもでガチャンとやったらいっぱい壊れますが、元通りに回復するのはとてもできないことです。そういうふうに壊すのは子供でもできる、幼児でもできるわけです。作り上げるのは何でも非常に難しいわけです。そのぐらいですね、この作り上げるということと壊すということは大きな対象になっていて、このことは全てが同じですね。壊す、壊れるということは本当に簡単で。今からちょうど1年前ですね。本来はまず地震によって外部電源の鉄塔が壊れたから、そこ電源が送れなくなったわけです。それが本来の一番元だった。それから内部の機器がどのくらい壊れてるか全く今入ることはできないから、正確なことはわからないわけなんですね。たくさんなる災害が。そういうふうにしてですね、津波が来てもその外部電源の鉄塔が地震によって崩壊してなかったら、そしたらそれでいけたわけなんです。 それを言わないで、指摘共産党の代議士が指摘するまではそれを言わないで、津波ということばかりを言ってきたわけです。そしたら防波堤を大きくしたら再稼働できるんだと。地震が元だったら全部これ止めないといけないんです。まあ、そういうことからですね、もうみんな津波ということにしてしまおうとしておったわけですね。で、まあ、そういうふうに簡単に壊れるわけです。作るまでにものすごい費用と年月とかかって作ったものでも、一発地震がポコンっていったら、それで壊れてしまったら、もう回復できないですね。元と同じようにすることも絶対できないわけです。壊れてしまう、作ってしまった。100万年でも保存して管理しないといけないと。まあ、そういうこともわかりますが、万事ですね、壊すことは本当に簡単で、作り上げるのはとっても難しい。これと同じことをパウロはですね、人間との関わりにおいても言おうとしているわけですね。人を裁くということは壊すことだと。あの人はこうだと言ってですね、そういうふうに自分は高いかのようにあの人こうだこうだなんて言って、これは裁く心ですね。作り上げようとする気持ちはないわけです。そういうふうなことをたくさん人間はしてしまうわけです。それで壊しているのを自分も気がつかない。ということなんですね。で、そういうふうに互いに裁き合うことは壊し合うことだ。そうではなくて作り上げよう。間違った点があったらそれを祈りを追って受け取ると。それによって神様が力をここに望んで作り上げられるようにと。まあ、そういうことを言ってるんですね。全体としては。ですね。裁きということは壊すことだと。愛が作り上げるんだと。そういう全体としてのことをですね、ここを取らないと間違ってしまうわけなんですが、でそれのことを別の箇所をちょっと補足してみたらはっきりするわけですね。これはですね、エフェソ信徒への手紙の4章の29というところですね。ここでですね、今言ったようなこと、別の表現で言ってるわけですね。357ページですね。エフェソ信徒の4章の29。悪い言葉を一切口にしてはならない。聞く人に恵みが与えられるように、ここでもその作り上げる追い求めをですね、作り上げるのに、ここでは作り上げるとこういうふうに訳しているわけです。のに役立つ言葉を語りなさいと。で、神の聖霊様を悲しましてはいけないという言い方をされています。こういうことを見てもですね、聖霊が単なる力ではないっていうことはわかるわけです。単なる力を悲しんだりしないわけですね。人格的存在だっていうことがこういう表現からもわかるわけです。聖霊様、だから神様と言ったり、イエス様と言ったり、聖霊様というのはごく当たり前のことではあるわけですね。神の聖霊様を悲してはいけないと。それは、それに悪い言葉を使うと相手や自分も一緒に壊れると、聞く人に恵みが与えられるように作り上げるような良き言葉、そういうことで作り上げるのは人間関係が本当に難しいですが、壊そうと思ったら簡単ですね。なんかこうバカにするようなことを一言言っただけで壊れてしまうということもあるわけです。それからもう一箇所ですね、第一コリントの8-1というところですね。第一コリントの8-1というところを見ていただいたら、ここの方はよく引用されるところですね。309ページです。第一コリントの8-1。 ここもですね、今日と同じ偶像に捧げた肉の食べるかどうかの問題で言ってるですね。ローマの信徒にも今日のところでから前のところから何度も言ってる、詳しく言われてますけど、コリントの場合ですね、ローマとコリントだいぶ離れてる、相当離れてるわけです。コリントは今のギリシャなんですね。これはローマ、今の手紙は。そんなに離れた地域でもこの問題は同じように何か切実な難しい問題だったということは分かりますね。偶像に備えられた肉については我々みんな知識、要するにそんな偶像なんてない、捧げられたものは食べても構わないと言ってもですね、それを七節下の段見たら分かるように、そういうことをですね、みんながあるわけじゃないと。ある人たちは今まで偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、その偶像の肉を食べたらですね、偶像に備えられたということで、良心が弱いために自分はですね、間違ったことをしていると怪我されるんじゃないかと、まあ、そういうふうに思いながら食べてしまうと、実際その人は怪我され弱くなってしまう、信仰が曖昧にグラグラしてくるということなんですね。で、私たちを導いていくのはそういう何を食べるかそんなものじゃないと言っているわけです。今日のところと同じですね。で、8章のその一節のところ、知識をは人を高ぶらせるが愛は作り上げると、ここにこういう追い求めをですね、作り上げると、ここでもこういうふうに訳してる。向上という言葉と同じことなんだ、同じ言語なんだけれども、ニュアンスが日本語としてなると随分漢字が違うわけですね。まあそういうふうに、神様からの愛だけが本当の意味で作り上げられるので、普通の教育を受けても、これは知識が増えるわけです。いろんなことを、社会的なことをして、いろんなことをしても知識は増えるけど、愛は増えないということはもう、これは本当に、まあ、この人間世界の深い真実なことなんですね。だから勉強いっぱいして本たくさん読んだって、どっかそういうふうに高ぶりができてしまう、あれはいろんなもんで知ってると、知らない人どっか見下すということが起こってしまうんですね。そういうことによって本当に大事なものを壊していくということです。だからそんな知識なんもないですね、学校すらもないような東南アジアとか、あるいはアフリカの子どもたちなんか、ずっと純粋に愛を持っているということがあるわけです。まあ、そういういろんなものによってかえってですね、いっぱい知識は増えるんだけど、愛はなくなって互いに壊し合っていくっていうのは現代の状況でもあるわけですね。はい、まあ、そういうことで、私たちはこういうさまざまな知識の限界をはっきり知っていなければいけない。知識は人を高ぶらせると。愛は作り上げるんだと、高ぶらせるということによってさっき言ったのを壊していくんだというわけですね。はい、それで元のところに帰ります。さっきのところですね、で、そういうことで作り上げるっていうことはですね、他の言い方表現もあるわけです。どんなふうにしたら作り上げられるのか、神様の愛を受けるっていう今のところですね、愛を受けないと自分も作り上げられないし、他人をも作り上げたりできないということで、もう一つは当然ですね、さっきの一番の作る力を持っているのは神様であり、イエス様であり、聖霊様である。当然その聖霊をですね、受けることによって、霊の食べ物として受けることで私たちも作り上げられていくと、霊的にですね。ちょうど赤ちゃんはですね、生まれたばかりの赤ちゃんがお母さんの母乳を飲んだだけでだんだん体が作り上げられていくわけですね。考えたらとっても神秘なことですね。母親の体の中でミルクが作られるわけです。それを飲んだだけでぐんぐん大きくなっていく。そういうふうに母乳っていうのはですね、本当に他の動物も同じですけども、非常に不思議な力を持っているっていうのがわかるわけですが、それと同じことが霊的にも言えるわけです。私たちも実は本当に作り上げられていくのはですね、霊的なミルクを飲まないといけない。こういったそのものズバリの表現が確かにされているわけですね。みんな赤ちゃんと同じだと。ですね。 赤ちゃんはミルクを飲まなかったすぐ死んでしまうように、私たちも霊のミルクを飲まなかったら死んでしまうわけですね。成長できない、知識だけ増えて高ぶりの人間はできてもということですね。そんなことはみんな赤ちゃんで霊の知識が欲しいんだ、いるんだって、どこに書いてあるかと、なんか覚えがないなと思う人もおるかもしれませんが、ペテロの書いた手紙の中にあるわけですね。2章です。ペテロの第一の手紙の2章の2節です。ですね、ペテロ第一の手紙の2章の2節、429ページにそのことが書いてあります。ですね、ここでも同じように悪意、偽り、悪口、そんなものを捨て去る、そんなを壊してしまって成長を作り上げられないから、生まれたばかりの血の実が赤ちゃんのようにですね、混じり気のない霊の乳を求めてもらいなさい、それを飲みなさいというわけです。そして作り上げられていきなさいっていうことなんですね。そういうことですので、単に本をたくさん読んだりですね、テレビをいっぱい見たり、インターネットでいっぱい情報を入れたりしてもですね、霊的には大きくはならない、作り上げられないということをですね、現代はそれごとますますですね、切実に本当は悩んでいるところなんですね。現代の時代に本人たちは気づかない、日本人でも外国人でもそうです。だからこういうの、本当の成長はですね、一切の知識関係ないわけです。関係がないから、本当に無学な人でも、いわゆるアフリカやそういう学校も行けないような人であってもですね、素朴にですね、神様を信じてそれを求めれば、霊の乳が与えられて成長していくということなんですね。だから昔のあのローマの時代の人たち、日本の江戸時代の人たちも、その学問なんか全然ない人圧倒的に多かったけれども、我々もはるかにですね、作り上げられとった強固な力を持ってたわけです。むしろさまざまな知識がそういうふうに霊的に作り上げるのをこう邪魔をしているというところもあるわけですね。で、まずこの霊の知識をもらったら、本当にもらったら知識も経験も役に立つということです。もらわなければ、むしろ高ぶりの材料になる、大きな差ができてくるということなんですね。はい、まあ、そういうふうにですね、この壊す力に対して、作り上げる力があるということを聖書はずっと初めから言い続けていることなんです。で、私たちも気をつけてないと、絶えずその壊す力が忍び寄ってくる。それは、まあ、最初からですね、あのエデンの園においてですね、神様は本当に完全に作り上げてくださっていた。なのにですね、油断をして、神様が愛してくれた感謝もしない、アダムといえば感謝をしたなんてどこにもないわけですね。感謝しない心のなんか忍び寄ってきてですね、そしていつの間にか蛇と称するサタンの闇の力入ってきて、そうして、彼らの純真な心を壊してしまったわけです。まあ、それと似たようなことが私たちもよく起こるわけですね。で、そういったすべてをですね、この世は壊す力でいっぱい満ちてるわけです。で、それをですね、神様が見られてですね、壊す力でない新しく作り上げる力をこの人間に提供しようということだったわけですね。そしてそれを拒んでするということで、自ら壊していく。で、イスラエルの国も壊れてしまったですね、滅びてしまった。そこにイエス・キリスト様が来られたということです。そうして、一切を壊してしまう力、これは死の力だったわけですね。死の力を打ち壊すために、作り上げる力に変えるために、自ら復活をなされたということだったわけです。 もうじきイースターということですけれども、そういうふうな意味合いがあるわけですね。で、今日の日本の状態、ちょうど1年前から、あの自然の中にもものすごい大きな壊す力が押し寄せてきたということです。だけどですね、神様にしっかり結びついている限り、霊的には壊されないわけですね。イエス様はそうだったわけです。寄ってたかってですね、みんなが言葉で、冒涜したとか言ってですね、最大級の侮辱をたくさん投げつけたわけです。そして槍で突き刺してしまった。十字架を壊した。散々そうに壊そうとしたけれども、イエス様の霊その全く壊れなかったわけです。ですぐに蘇られたわけですね。そういうことがあるように、体が壊されてもですね、霊的なものは壊されないわけです。だから私たちもそういう状況を見て、あ、みんな壊されてしまったと大きな間違いではあるわけですね。一番大事なことは、そういうふうに、たとえ津波が襲ってきても、事故であっても、あるいは老齢で、どっちにしても死ぬわけですね。たとえ死んでも死なない、死によって壊されないものをしっかり持っておると。それこそが一番大切なことだということです。国、国家とか民族、それ自体もですね、神様の聖なる霊に注がれることによって、いわゆる蘇るということ。これはすでに旧約聖書の時から書かれてあったことですね。そのことも今までにも何度か触れたところです。民族、国家、民族そのものがですね、神様の大いなる聖なる力、霊の力によって壊れてたものが立て上げられると。それがあのエゼキエルの37だったんですね。1357ページのエゼキエル書の37章です。エゼキエル書の37章の、9節の、もっと手前からって言ってるんですけどね、37章の前半が全部そういうことです。エゼキエル書の37章ですね、1357ページ。で、これを枯れた骨みんな壊れ果ててしまってですね、もう命も何もないというわけですね。二節にあるように非常に枯れて壊れてもうダメになってたわけです。だけどそこにですね、神様の霊、あの風、神様のからの風を吹き込めということだったんです。そうしたら、この不思議なことにですね、この九節にあるように、霊よ、この霊とは前から言っている風という意味なんですね、もともとは。神様の風、四方から吹き来たらと。そうしたら、このように壊れて骨見た、骨ばかりになってたものが生き返ると。これはイスラエル民族全体の蘇り、復興ということを予言する内容だったわけです。これはバビロンに捕囚になった人たちの中にエゼキエルもいたわけです。民族解体してしまうという、滅びてしまうという、そういう遠い異邦の国でエゼキエルが啓示を受けたわけですね。解体しないで 元のようにまた蘇ると。でこういうふうなエネルギーこそ本当の意味でですね、現在の日本もあるいはまた世界も必要としているということです。単にお金とか経済問題ではなくてですね、一番それをみんなが集まって、これ人間なんです、集まって大事なことは。その人間を根本からこの世に壊れたものをいっぱい瓦礫のようになっている。それを立て直すっていうのは神様の霊だと。それだけはできるということなんですね。瓦礫っていうのがいっぱい今もある。だけど人の心もですね、本当に荒れて枯れたら瓦礫のようになると、そういう状態になって非常に現在も上乾いている霊的なものに買った方がたくさんおることでありますので、日本全体にですね、こういうふうなキリストの福音あるいは聖なる霊がですね、行き当たるように、その風が吹くようにと、そういうことを私たちはですね、今後も祈っていきたいと思うわけです。はい、以上です。